お疲れ様です、今日はこんちゃんはお休みということで、今度いつ来るんですかね、来月、まあいつかは来ると思いますけども、京都はあの雪が心配されましたけれども、ずいぶん昨日びっくりしましたね。メインレースカンカン照りで何ともなかったのに、最終レースになったら一面真っ白で、雪がもう降り積もってたんで、ああもうこれダメだなと、明日は日曜日完全中止だなと思ったら、そこからあの天気持ち直して、雪もあまり降らなかったみたいで、無事開催と、無事開催となっても馬券が取れなくちゃしょうがねえなと思うんですけどね。はい。シルクロードステークスは、まあ、ダノンスマッシュは人気だったんですけども、2、3着が狂って、4枠8ゼッケン、ST タート、浜中優ですか。はぁ、ST タートなぁ、4枠8ゼッケン。まあ、実はあの予想、あの読んでくださった方はわかると思いますけども、私、ネギシステークスの軸が4枠8ゼッケンだったんですよ。ヤマニンアンプリメっていうまで。まあ、あの、兄貴殿から教えてもらった事柄でですね、もうずっとあの、去年の年末から、あの2019年度はこれ気をつけといてということで、ある3文字を含んだ馬名馬なんですけれども、まあヤマニンアンプリメもその一頭でしてね、これがメインレースに出てきた時に何かが起こるよということで、まあ実際出てきましてね、4枠の8ゼッケン入ってましたんで、よし、これを直接買ってやれという、これが私のまあ脳筋反射ですよね。脳が筋肉でできた、知能があんまり高くない証拠。兄貴殿はもうそこからもうちょっと考えろよというふうにあの言ってくれてるんだと思いますけれどもね、それがうまいこと私には伝わらないということで、直接買ってドボンと。で、シルクロードステークスで4枠8ゼッケン、こっちの方は、こっちの方なんだよっていうふうに多分言ってくれてたのと思うんですよ。で、これが来てくるまでわからないという。あ、やべ、シルクロードで4枠8ゼッケン来ちゃった。で、10分後のヤマニンアンプリメは来ないよねって、そこで初めてわかるんですけどもね。すいません。もうちょっと資料深く、考えて、逆なんだよということを皆様に事前にお知らせしなければならないなというふうに、反省点が残りました。まあ、ですが、あの、次回以降ですね、こういうことなんだよというんで、まあ、肥やし、今回のことを肥やしにして、いつかリベンジをしたいと、当たり馬券を取りたいなというふうに思います。あとは、アタック25ですね、やっぱりね、本当にですね、これ前日に放送してくれたら予想にも反映できるのになってですね、これまあ、メインレースの 2時間前だからこそいいんですよね。考える時間がそんなにないっていう。でも、まあ、問題見てて分かりました。っていうのもですね、大体要所を押さえておくと、いいんです。まず、危ねえのは100人一首です。はい。私以前、あの、本に書きましたよね。当たり馬券と100人一首の関係っていうのをですね、書いたと思うんですけども、とにかく、その密接に絡み合ってるもんなんですよ。時に本当100人一首が重要なキーを果たしてくれることがある。で、アタック25でも100人一首の問題が出たら、それはラッキー問題だというふうに思わなくちゃいけないんです。必ずあれは、馬券のヒントのために出してくれてるんですよ。で、今日は、途中の問題で、あの、4番か、あの、山辺、何でしたっけ、山辺の赤人って言うんですか、この方の歌で、この人の歌で、タゴの裏にっていうんですか、まあ、読み方は分かんないですけど、タゴの裏に打ち入れてみれば白田の富士の高根に雪は降りつつという歌でした。まあ、上の句読んで、下の句なんでしょうという問題で、あの回答者の方答えてましたよね。富士の高根に雪は降りつつ、はい、正解です。という。で、このまあ、現代語訳をですね、私もすぐに、ブログの方に載せましたけれども、田子の浦に出て、まあ、眺めてみれば、白い布をかぶったように、 真っ白い富士の高い峰が見えて、そこに雪が降り積もっているという歌なんですね。真っ白い富士の高い峰、白い富士、土曜日あったじゃないですか、白富士ステークスが、土曜日のメインレース、これだよと。それを振り返りなさい。で、まあすぐあっと思いましたよ。ネギシステークスと枠順見比べますとね、緑の帽子にどっちもおいしんマーフィーという外国人ジョッキーが入っているじゃないですか。白富士ステークスは3着でしたけれども、で頭数も違うんでゼッケンずれますけれども、同じ6枠の緑の帽子においしいマーフィー入って、まあ、3着でした。でネギシステークスも6枠見ればコパのキッキングに乗り換わりでおいしいマーフィー外国人、そして白富士ステークスの1、2着というのは枠連1、2で馬連1番2番1ゼッケンと2ゼッケンの1、2着だったですよね。それに対して今日ネギシステークスの1ゼッケン2ゼッケンはこれ2、3着で馬券になりましたけれども、まあ頭数違いますからね、白富士ステークス黒い帽子で2枠という可能性もありましたけれども、ただ私それ見た、あのネギシステークスの2ゼッケン見た時に、ね、あこっちの方だなというふうに思ったんですよ。というのも、ユラノトって馬名馬、これ何ですか、これも100人一種ですよ。JLA のホームページでユラノトの馬名意味調べてみてください。100人一首の恋の歌からって書いてます。これはあの46番のユラノトを渡る船人火事を耐え行方も知れぬ恋の道かなっていうですね。ユラノトっていうのはあのユラ川ですね、ユラ川の河口のことを言うそうです。ユラノトっていうのは昔その河口付近のことを言ったそうなんですね。ですからあのユラノト、これは百人一首の上の句の一番最初の言葉であるということで、アタック25に百人一首の問題が出てですね、その白富士を読んだ歌、白富士ステークスは1ゼッケンと2ゼッケンが来て、ネギシステークスの2ゼッケンには百人一首由来のユラノトが入っていて、で1ゼッケンと2ゼッケン白富士ステークスと同様着は違いますけれども馬券になった。おいしいマーフィーが1着緑の帽子、白富士ステークスとネギシステークスは2の間にはこうやって共通点が生まれてきたんですよっていう、それを事前に知らしめるためのあの百人一首の問題であったというわけですね。まあどうでしょうね、枠連の1ログっていうのはこれ目も当てられない低配当で、300円ぐらいしかつかなかったんですか。でも白富士ステークスのこの1、2緑の帽子というのを、まあ、加味して考えれば3連複は買えたんだろうなっていうふうに思うんですよね。まあ勘が良ければ1点、2枠を絡めてみてもどうでしょうね、4点ぐらいまで収めることできませんでした。ですからね、あのこの場合は私あの3連複という馬券の選択肢があの最もあのベストな選択だったというふうに思いますよ。 1,2 おいしいマーフィー、おいしいマーフィーですよね、あくまで、白富士ステークス見ればサンライズノバよりはおいしいマーフィーの方だろうと思えば、この1211という決まり目で、3連複なら5000いくらついてたと、枠連は300円だったけど3連複で5000円、まあそういう、馬券のいろいろなこの選択肢があるという中で、100人一首によって、3連複を導き出せたのではないかという、ことです。いや本当にヤマニアンプリメ、まあ兄貴殿がこれ言ってズバリ来るっつうことはまあないんですよね。どうして本当エスティタートの方に行けなかったのかなというふうに思ったっすけどもね。まあそう愚痴ばっかり言ってもしょうがないですね。あと唐津ですか、唐津は最後の問題、ある都市を当てようで唐津協定かと思ったんですけども、あの2000年の10月の29日天皇賞秋当日のアタック25の最後の問題も唐津だったんですって。からなんでその天皇賞かなと思って、まああの伊勢とシルクったらこれなんとか天皇を連想できませんか。伊勢はあの伊勢神宮があって朝廷三種の神器が祀られてるとこですよね。で天皇といえばまあ絹シルクということで、あの年の天皇賞7、8だったんですけども、7枠と8枠がこっちのレースで馬券になったという、これもちょっとまあ事前にまあそこまでたどり着くのは難しいかもしれませんけどもね。 まあ、それでもあの百人一首の問題が出たら耳をダンボにして聞いてくださいということなんだと思います。1月の競馬も終わりましたね。まあいろいろありましたけれども、結局ですから JRA カレンダー通りだったんじゃねえということでもありません。中山金牌が1枠と6枠の1着3着でスタートして、これはですから JRA カレンダーの1月に写っている写真まんまやないか、まあゼッケンずれますけどもね、昨年の天皇賞の写真ですよね。天皇賞春のレインボーラインが岩田で1着して、これがセンターに写ってて、問題はですね、この後ろに写ってるこのアングルですよ。何ですかこれ。白い帽子、和田龍二ですね。勝負服から言ってミッキーロケットですか。今週ミッキーロケット引退発表されましたよね。まあ要するにレインボーラインだよ、ミッキーロケットの白い帽子だよ、1枠と6枠だよ、だから金牌1枠と6枠でスタートしたら、ネギシステークスも1枠と6枠、最後も1枠と6枠だったっていうことですね。で、あれですもんね、ちゃんシルクロードの方も1枠2ゼッケンですか。で、あとですね、ミッキーロケットって、これまあ、記憶があるのは和田龍二ですよね。宝塚記念和田龍二が乗って一着したわけですけども、新馬戦だけ浜中乗ってたんですよね。へえーと。あ、浜中が乗ってデビューしたのか。で、今日浜中はシルクロードステークス SD タートに乗り換わって2着ですもんね。なるほどなーと。で、まあ、岩田もよう馬券になったんじゃないですかね。白富士ステークスなんてちゃんと白い帽子の岩田ですからね。で、6枠も来てですよ。白富士、岩田、白い帽子、相手6枠。今日、岩田は来なかったですけども、岩田の一つ隣の白い帽子が2、3着。1着が6枠。なので2月の JRA カレンダーもまた大注目で。お重長さん、中山グランドジャンプ。ただなんか写真見て、アップトゥーデートの方が強調されてねというふうに思ったんですけどもね。なんか、まあ、どっちも主役っぽく写ってませんこれ。障害飛び越えるシーンで。まあだからなんかこのアングルもあるんでしょうね。あと、文章もこれは、しっかり見ておかなくちゃいけない。1月は新年の先に七色の光は差すという、こういう言葉で、色が入ってましたね。七色の色ですから、ずいぶん色きたんじゃないですか。まずですね、黒岩陽一ね、ニューイヤーステークスで3着だった黒色ですもんねこれね。あと白富士ステークスはちゃんとトリコロールブルーという馬とブラックスピネルですよ。まあトリコロールブルーにはブルーが入っておりますけども、まあそれもさることながら、トリコロールってフランスの三色旗ですもんね。色な何色でしたっけ、緑、白と青となんか色まあ三色ですよ。ですからブルーとブラックと三色でも5色で来たという、 7色のうちの5色来たっていうですね。それから先週は土日ともにレッド来ましたしね。レッドアンシェル来て、レッドローセズも1着で、こういう簡単なことでやってんだなっていうことだと思いますけども、ですから2月に書かれているそのカレンダーの文章にもしっかり着目して、そこからまた導き出される馬券ってことですかね。あと北三三日月のこの遠征とかも覚えておいた方がいいと思うんですよ。忘れないように、はい。ネギシステークスの8枠15ゼッケンに、北三三日月、救済馬、これ去年の NAR の年度代表馬ですか、満場一で年度代表馬に選出された馬で、それがまあやってきてたということですね。森タイトで、森タイトが TCK 女王杯で1枠1ゼッケンでビスカリアという、なぜかあれだけ7頭ぐらい遠征してってましたけどもね、 JRA 勢がなぜかビスカリアだけですね、 その難関の地方のジョッキーが騎乗したんですよ。あとは全部 JRA の馬に JRA のジョッキーが乗ってたんですけども、なんでと思いましたけどもね。そしたらビスカリアがスタコラサッサで一着して、単勝2000何歩ついて、で、あれが1枠だったんですよね。そうしますとね、こうやって8枠に入って、マテラスカイ、同枠のまあ、そこそこ人気のあった馬、もろともバグに消えたということなんですけども、一方1枠っていうのはですね、これはなんか変な枠だなと思いましたね。C. ヒロフミとルメールなんですけども、土曜日の最終レースでこの2人が、確か8枠に同居してませんでした？土曜日の最終に C とルメール8枠に同居して、日曜日のメインは東京にこの2人遠征してきていて、8枠の反対の1枠に入っていた。で、2人とも馬券になった。モリタイとは反対に1枠で、馬券になって、ネギシステックスは8枠に入って、そこで馬券にならなかった。ただ馬券にならないで終わった、終わりですかこれ。なんか覚えとくといいことないですかね、という。あと、ま、細かいことで言うと、柏原ステークスの3枠5ゼッケンにいた名称つれづれという馬もですね。まあ、この結果的に3枠に名称つれづれという馬が入っていれば、両隣の2枠4枠が、2、3着で馬券にはなりましたけれども、まあ、サンドイッチの具、レゴラスの有馬記念と同じだったですね。まあ、そういう役割も果たしたと思いますが、それだけじゃないと思うんですけどね。名称つれづれのこの牝馬の10歳、ね、牝馬の10歳っつったらもうババアで上がっちゃってて、用水は腐ってるわですね。どうしようもないですよね。万華に白髪混じりの女っつぐらいですよ、人間に例えれば。それがまあ引退もせずにこうしてですね、しかもメインレースに出てきたっつ、名称つれづれ、牝馬だてらの10歳。で、あと、牝馬のレース、愛知杯ありまして、これワンブレスアウェイという6歳の牝馬が1着しましたけれども、同枠にいたのがレイズ・ア・ベールというまで、これ、牝馬の5歳だったんですね。5歳牝馬。もう一頭レッドジェノバも5歳牝馬だったんですけども、5歳の牝馬って確かこの2頭だけだったと思いますけども、まあ枠でしたけどもね、どちらか一方馬券になる。小馬牝馬のレースって、5歳の牝馬注意して見てくださいよ。多分まあこれからも直接馬券になったり、同枠にいたりということになるんじゃないかなっていうふうに思いますけどもね、5歳の牝馬。これはまあ、また、兄貴殿から教えてもらったことなんですけどもね。あと、柏原ステークスの2着のストロベリームーンも5歳の牝馬でしたね。まあ、これは、牝馬限定戦ではなかったですけども、5歳の牝馬、なんです。まあ、種明かししますとね、NHK の番組で、チコちゃんに叱られるっていう、金曜日の夜やってる番組ありますでしょ？で、あれがどうやら、馬券のヒント飛ばしてるぞと、いうことを、まあ、去年のうちからちょっと兄貴殿から聞いてですね、へえーと思ってましたけども。で、先週と今週再放送だったんですよ。で、再放送でも効力あんのかなと思って、まあでも、まあ、兄貴殿がそう言うんだからっつって、で、先週放送された回がタイムマシンについてだったんですよね。タイムマシンは果たして本当に作れるのかという、まあ、そういう話で、タイムマシンな。で、週末のメインレースの枠順見ていったら、一頭どうしてもこれは看過できない馬がいたと。何かタイムトリップまんまやねんかと。タイムマシンのことやってメインレースにタイムトリップいるで、これ来なかったらもうね、兄貴殿もいやいやいや嘘つき兄貴殿なんて言わなくちゃいけねえなと思ったんですけども、本当にあっさり一着でしたよ。ラッパ吹いて一着で単勝1970円もついてね、ああ、やっぱそうなんだ。で、今週は金曜日やってたのがですね、まずゲストが なんとか緑子っていう人だったですね。あ、緑かと。あ、緑の帽子なんだって今日来ましたけども。それと、1グラムの重さ。それから、日本の中心はどこっていう、そういう話題だったんですね。で、中心で言えば、9頭立ての5ゼッケンは、ちょうど真ん中なんですよね。 土曜日の京都の早いレース急騰立て一つありましてね、ゼッケンどうなんだと思ったら一着して単勝4000円もついてたんですよ。へえと思ったんですけど、ほんであと1g の重さですか、 1g の重さ、そしたらですね、土曜日の東京の最終レースに1枠1ゼッケンで小畑拓也が乗ってたんですけども、ダイヤグラムって言うのいたんです。グラム、1グラムのグラムと意味は違うんですけどもね、ダイヤグラムですから。でこれ1ゼッケンに入ってるんですよ、だから1グラムじゃないですか。しかも馬体重見たらプラス1キロだったんですよ。1キロの径のぞいたら1グラムじゃないですかね。あれよっぽど1だなと思ったら、まあ今日シルクロード、ネギシステックスともに、1枠が馬券になったっていうことなんですけども。まあナインテールズの方買っちゃったんですけどね。でも北村雄一も1ですもんね、これね。ああ、そっかそっかと。ですから、まあ今後もチコちゃんに叱られる、見ましょうっていうお話でした。どうも今週の競馬ご苦労様でした。